今日は、詩編22編の最後のところです。で、22編っていうのは、多くの場合には最初の、エリエリランマサバクタニと、我が神、我が神、どうして私を捨てたのか。そのことが、まあ、非常によく取り上げられるけど、その終わりの方の部分の重要な内容については、本当にわずかしか触れられてない。22編が出てもですね、とても意外なふうに思いますが、23節から22と23歳の間にどれだけ大きな時間が経ったのか、これは書いてないわけですけども、この22節、私を救い、この死の口、大死の口といわれるこの世の闇の力、凶暴な闇の力からどうか救い、答えてくださいと。その切実な願いですね。一節も、どんなに読んでも読んでも答えてくださらないと。これは、22編の3節にあったわけです。昼も夜も叫び込んでも答えてくださらない。で、そこから、この、前半の区切り22、そのような、この世の凶暴な力から、私を救い、答えてくださいと。そういうふうに答えてくださいという切実な願いですね。我が神、我が神、どうして捨てたのか。どうして答えてくださらないのかと。どうして答えて救ってくださらないのかという。これは、クリストを信じるようになっても、特に昔のあの、迫害の時代なんかは、遠藤周作が映画にもなった沈黙という、映画にもなりましたけども、それはまさにここだったんですね。どんなに叫んでも何にも愛も応答も励ましも全く与えられないという、そして残酷な刑罰に本当に身をよじるような意識不明になるほどの苦しみをも受けていった人たちがたくさん世界史の中ではあるわけです。だからこの答えてください、どうして捨ててしまうの、どうして答えてくださるのかとは、我々も何らかの願いを持ってるけど、そういうのといえばスケールの違う、また段違いの到底静止できないような恐ろしい苦しみにあった人、そういう、その全身全霊を込めての叫び。歴史を振り返ってみますと、そういう叫びもみんなこの予言するものともなっていたんですね。でもその、どうしても答えてくださらないと。神様がどこにおるのかっていう中から、でも答えてくださる神様っていうことが今日のところ、今日っていうか前のところから、あるわけですね。で、26節も、助けを求める叫びを聞いてくださると。実際に聞いてくださったと。だから、23節にあったように、皆を語れ伝え、集まりでも賛美する。それみんな賛美しようと。で、26節。ここでも集会、集まりの中で賛美をすると。まずですね、出発点はそこにあると。そしてその際、さらにまた、この、最後の部分で今日のところが始まっているわけですね。で、これが、集まりの中での賛美。だけにとどまらないで、 全世界の人たちが、すべての人が主を認め、御事に立ち返るようにと。非常にこの広大な視野を持っているということでわかります。私たちのこの主の祈りも、そういう非常に広い、そして広くて深い、そして高い内容を持っているんですね。皆が聖とされますようにっていうのは、繰り返して単に日本語の崇めるというのは意味が随分違うわけですね。崇めるっていうのは地位が高い人や、あるいは、ああいうホームランをかっ飛ばしたとか、ボクシングでも相撲取りでも力で相手をねじ伏せたり、やっつけたり、それを何度か重ねたら、まさに崇められると。あれは偉いやっちゃと。すごいやつだとか言ってですね。そういう崇めるっていうのは日本では慣れてしまってるけど、みんなが崇めるっていうのは、あ、神様、すごい神様だと。そういう意味とは、その言語っていうのは相当違うわけですね。この聖とするっていうのはそもそも、性別する第七日を聖とせよっていうことは最初に出てくる例ですね、聖書に。第七日はすごいものだと。そんな風に特別に誰もて、すごいすごいと崇める。第七はなんか光り輝いてるぞと。そんな意味では全く違うわけですね。全く世俗のよう、仕事やそういう様々なものと別に置きなさいと。セパレート、セットアパートと。別のところにしっかり置きなさいと。このようなあらゆる一切の汚れや、滅びの違うところに位置づけなさいと。で、そういうことみんなの人がですね、この聖書でいう神様っていうのは、いかなるこの世の権力や地位や時間の流れやらそういうもの、どんなことによっても破壊されない、汚されない。全く別格のところに、別のところに置かれてるんだと。そういうものとしてみんなの人が見なすようになりますようにと。そういうことですね。御国を来たらしたまえ。神様のご支配、真実や愛の世界が、全世界を含んでいるということですね。御国を来たらしたまえと。で、御国ご意志が、霊の世界、神様の世界になるように、目に見える世界にどうか起こしてくださいと、この世界に及んでいる。で、私たちの、日ごとの食物を、その前食物といったら、単に目に見える食べ物だけを言うということは聖書ではありえないわけですね。神様からの食物。目に見える食物だけなく寒いところだったら、衣服とか家とかなかったらそのままでは死んでしまうわけです。言われた食べ物があってもですね、氷点下20度30度のところだったら、いくら食べ物があったら死んでしまう。必要なものっていくらでもあるわけです。食べ物のために雨がいる。食物が育たないからですね。耕す人がいる。運搬する人がいる。その人たちを支える肉体的な労働、すごい力がいる。それに目に見える食べ物を目の前にパンとかご飯とかだけをくださいという問題ではない。いろんなものが絡み合っているわけです。そんなこと全部言ってるということ。じゃなくて、本来は実際にいろんな人に食べ物が当たるようにということももちろん含むけれども、本質的な点は、あなた方パンだけで生きるものではないとイエス様ははっきり言っているので、御言葉ですね。命の言葉を食べなければ生きていけないと。そういう意味でイエス様の言葉に照らしても、口から入る食べ物だけでは決してないわけです。全世界の人にどうか日ごとの食べ物はイエス様の言葉に言えばですね、神の口からでも一つ一つの言葉こそが食べ物だと。要はそういう食べ物が与えてくださいと。要はこれは豊かな国でも贅沢な国でも大金持ってみんなに当てはまると。でも、 クリスト者の人でも、日ごとの食物って言ったらですね、目に見えるご飯、食事のことだと、しか、受け取ってない方々も、私の今まで見たいろんな書物では、様々でありますが、そういう狭いことを言ってるんではないわけですね。命のことを本当に日ごとに与えられなきゃいけないし。で、霊のパンっていうと本当にたちまちですね。今食べ物がないって言ったら、まあ7億8億とか。膨大な人は食べ物ない。けれども、霊の言葉がないっていう人は、これ本当に必要な人は全ての人が必要ですね。クリスチャンとして知ってても、知ってるからこそ、だからこそ毎日求めていただかなきゃいけないと。だから、私たちの日ごとの糧を、その命の言葉を、くださいっていうのは、私たちも含めてみんなが必要なと。こういう非常に広い範囲のものを含むわけですね、塩の祈りも。それと同じこの男も、地の果てまで全ての人が死を認め、身元に立ち返るようにと。ね、ここで一つですね、この認めるという言語が使われていないわけです。だいたいこの認めるっていうような訳語にあたる言葉は、聖書の訳語は非常にこれないわけですね。少ないわけです。訳語のところ他の訳を見ていただいたらすぐにわかることです。原文は、まあ少しでもちょっと知った人はその原文に当たっても直ちにわかることですが、ちょっとコメント欄に、手元に、他の訳や英語訳、適当なものを持っておられる方は見ていただいたら、わかると思います。はい、ここでですね、ちょっとすみません。ちょっと今日はトラブルがあって申し訳ないですが、ここで見ていただいたらですね、最初ちょっと切れてますが、地の果て、皆、思い起こし、死に帰ってろと。新海も、神戸役も。地の果てのものはみんな思い出して死に帰る。あるいは、カトリック教会の中でも非常にレベルの高いという評価がある、性格でですね。その、フランシスコ外聖書研究所の訳も、地の果てのものはみんな思い出して、英語訳も代表的なキング・ジェームズ・バージョン。1600年代からですね。まあ、400年も。最も英語訳で世界で生まれたものもこの。All the end of the world shall remember and turn unto the Lord. プロテスタントのアメリカ代表的な NRS、NIV もそうですね。All the end of the earth shall remember and turn to the Lord. 次もそうです。NIV も。All the end of the earth will remember and turn to the Lord. カトリックの代表的なもの。ニュージェルサルバイブ。The whole world, the whole wide world will remember and return to Yahweh. 全部こういうふうにですね、思い起こす。これはザーカルという、大事な動詞ですね。ルカの福音書に最初に出てくる。預言者の6歳。ザカリアでもそうですね。やはザカルを覚える。ヤハウェを覚えてくださると。忘れない。ゼカリア書。もうないですね。ザカルにヤハウェ。ヤハウェは忘れない。覚えてくださってると。ザカルですから、ここにほとんどすべて思い出す。覚えていく。思い出すということです。この認めるっていうふうな言葉を与えているのは、まあ、40種類以上もあるよね、医学でも。全くというふうなんですね。ニューリビングバイブルという非常に簡略化した訳があります。かなり自由訳のように。日本語でもリビング聖書っていう、リビングバイブルっていうのがあるんですが、それだけが47種類、まあ、ほとんど一つぐらい かないんですけども、アクノレッジと。まあ、それは認めるということになりますけども、まあ、そのぐらいですね、新教大学では、時々、以前にも何度か言いましたが、他の圧倒的なものが言語に即して訳してある国通の訳語を離れて、これ訳す人が何かこう、個人的な、ちょっと違う訳をしてみたいという、そういう気持ちがあったのかもしれないですが、思い出す。これは、私たちの深いところに神様が与えてくださっている。でもそれをいい加減にほったらかして全く罪が重なって覆いみたいになってしまった。でもふっと思い出すと。思い起こして神様に立ち返ると。これは神様はある意味で悪いことをしたら嘘をついたりしたらいけないと。神様を否定するような人でも何か心にやましいものを感じたりする。そういうものを神様は刻んであるわけですね。だけど罪をずっと追いかぶさって、これわからなくなってしまう。で、神様の言わ啓示があると、そういう神様が最初にですね、人の神の形に人間を創造したと。その奥の奥に隠されて、もう覆いがいっぱいあって、どこ行ったか分からないなっていうのは、パッとそれが火がつくようにですね、思い出す。それが啓示を受けると、パッと思い出す。ということも言えると思います。神の形に作られたと。法と息子がまさにそうだったわけですね。お父さんは非常に愛の深い方。神様を信じている人だから、神様のことをいろいろ教えたに違いないけど、そんなことを全く忘れて、死んでもいないのに自分の分け前をもらって、親をほっといて、また家の仕事もほっといて、遊びに行って散々。これは、そんな極端なようなことをしたらどこでもおるわけじゃないと思いますが、でも霊的にはですね、それは、神様のことを全く放置して、本来神の形を作ってくれてるんだけども、それを全く罪に罪を重ねて、わからなくなってきた。けど、散々苦しんで、初めてお父さんの父親の言葉、愛を思い起こした。そこで、父親の方に立って父親に帰ろうと方向転換をしたんですね。ですからこの詩編の一番最後のところの地の果てまで全ての人は死を思い出して御言に立ち返る。これまさに法と息子の、法と息子ってのは特定のなんか得意な悪い人のことじゃなくて人間みんな法だと。みんな神様からいろんなものを受け取り、全然そんなことしないで、自分勝手なことばかりして、あるともふっとこの、それは神様の啓示を受けないとまた思い出せない、というところなんですけど、神様からの呼びかけ、あるいは光を受けるときに、あるいは聖書の言葉を伏せして、私もそうでしたですけど、聖書の言葉、そしてそれに適切なほんのわずかな説明、そこによってパッと、神様、で、自分は罪があって、許してくださるんだと、パッと止まったわけですね。このすべての人のうちに私も、あるいは、今、スカイプ、あるいは世界のいろんなクリスチャンの方々、みんな、それによって主はある意味で深いところで思い起こしたと。そして、見事に立ち返ったと。そういうことの、この言葉一言は予言にもなっていると、いうことです。自分の身近な人だけ。私たちはそれすら十分に祈っていない。自分の家族のためにも本当に真剣に祈っていないほど祈りに関しては、まあしばしば怠惰である。いい加減であると言いますけども、この地の果てまでどんな人も悪いような人も 人の命を歩めるような人もみんながですね、本当の死の形に作ってくださったそれを思い起こして、あるいは啓示を受けて、身元に立ち返るようにと。で、どんな民の人たちも、神様を本当におられる愛の神様、真実、あるいは全てを収められている神様の前にひれ伏しますようにと。そういう一切の支配する権限は、王権は主にあり。これはギリシャ語訳でバシレイヤになるんですね。神の国、神の王国と訳される。キングダム、英語ではキングダムと訳されることです。で、神様こそ本当の意味で治められている。これ聖書に私たち触れなかったら、こんなことはもう全く思いもよらないことだと思います。この上はまさに金と権力じゃないと。権力も金で買えると。金を不思議なことはいろんな人たちがいっぱい蓄えると。あるいは他の人に分かとうとしない人がいっぱい持っているんだというようにですね。いろんな国々のことも金で武力をたくさん蓄え、そしてそれで批判する人たちはデモする人、その武力行為して人を、軍隊をですね、発動させて。そういうのがもうずっと昔からあるものだから、神様が国を治められているのはどこにあるのかと。それ冷酷なですね、支配権、支配のことだけを考えるような、そんな人間。中には良い王様もおっても、時期におらなくなる。今度の王様また悪い王がいっぱい出てくるじゃないかと言って、神様が支配してるなんて到底考えられないということですけども、だからこそこれ啓示だというわけですね。人間の思想や過去の経験や、そういうものだけ見ても決してわからない。過去の歴史だけを表面的に見てもわからない。そういう意味で人間の思索や研究というものと、啓示というものとは、全く違うところがあるわけです。どんなに研究しても研究しても、本当の愛の神様は、わからないわけです。でも、こんな研究は一つもできない。研究というからには、聖書においてはヘブライ語が、ラテン語、ギリシャ語。それが英語やドイツ語、フランス語ぐらいはですね、ある程度読めないと。フランス語の訳はこう、同訳してると。これ必要になるが、研究ってことになったら、果てしない能力も必要ですね。時間も。過去の書物。それから費用も。でもそんなこと一つもなくても、私自身も救われたのは、聖書の研究をして救われたのでは全くなかったわけです。本当にもう一人、ただパウロが、あるいは敬意されたからこそ言いますが、聖書の言葉に触れて、それをただ信じたからそのように救われた。そういう大事なことは、信じることであって、この世の論理的な、経済学的な、いろんな政治的な分析、論理的な分析、認識、そういうことから得られないわけです。このところも。あ、聖書に書いてある。神様は全能でしかも愛だから、時間も空間も全てご支配されたんだから、背後においては神様が全てを支配されていると。神の愛と全能を信じていくならば、当然そこに論理的に、それは必然になるわけですね。そんなことできないって言うんだったら、これは神は全能でないわけです。で、そのような悲劇に苦しみ、殺されていくような人たち、蘇らせる力がないんであれば、それは神は愛でも何でもないと。本当に神様が全能で、かつ無限の愛、純粋な愛である。しかも正義の神であると。いうことを信じるんだったら、これは必然的にですね、今のような、どういかん悪いことが起こっていようとも、パンデミックが起ころうが何が起ころうが、地球がそのうち何十億もしたら、なくなろうが、十億にもして、太陽膨張して熱くなろうが、のこと関係なく、 例の世界には太陽の熱、そんなこと、X 線、原爆一切関係ないわけですね。神様の真実や愛に関しては、原爆や水爆やいくら爆発しようが、そのこと一切関係ないわけです。そういうものを創造されたまた神様であるわけですね。ですから、こういうところは、本当に啓示を受けた人が、その証言として言ってることなのに、私たちには、どういうことあるのか、どこには神の愛があるのか、と言っていろいろ、自分の小さな小さな神様の無限に関して、無限に小さい頭で考えて、それを受け付けないのではなくて、幼子のような心で信じると。これは誰もが同じラインに立っている。何にも学問も知らない。本も読めない。昔はそうですね。ローマ時代でも。奴隷とされているような人たちがたくさん、まずたくさん広がっていたけど、別に字も読めなかった。だけど今の、たくさん文字を持って本も読めていろんなことができているような日本人もはるかに真剣な信仰を持つ人たちが、ついついと起こっていったということですね。で、この、最後の、我が魂は必ず命を与えられる。これは復活の命を与えられる。これは必ずそうなる。神様は全能であり、愛であるから、死んだらほんで終わりと。殺されたから、事故で死んだから、はい、それで終わりということは決してなさらないということです。ね、こんな、まあ素晴らしいというか、あらゆる学問やら、評論家やテレビや新聞、いくら束になって何百冊何千冊持ってこようともですね、びくともしない。その後、いくら束ねてもわからない。そういう真理を知らされたら、どうしてもこれをですね、語り伝えたいと自然の願いが出てくると。死のことを来たるべきにも語り伝えたいと。成し遂げ去ってくださった恵みの座、これは義という言葉ですが、他はすべて、righteousness。神様の全体してこれ正義っていうのを広げていってるわけですね。この、理解をしねえというヘブライ語は、本質的に義という言葉ですね。英語で言えば righteousness ですけども、これは、例えば公約ではここ、救いと訳してるぐらいです。その救い、神様の正義っていうのはですね、悪しき者を必ず滅ぼされる。悪の霊を最終的には滅ぼす。何のためか。それ本当の意味で救いを与えるためだ。苦しめられてる人たちに救いを与えるため。そして悪しき者に非常に苦しみを与える。これをまたその悪しき者が変えられて、神様に立ち返る。神様のことをさっきのように思い出すと。そういうことのために、悪しき者に様々な苦しみをも罰としても与えるけれども、それは根本的には立ち返らせるためだと。神様の正義。というのはそういう意味の正義で、狭い意味の正義とは違ってもっと豊かな意味を持っているわけですね。で、そういう意味から、この恵みの座と、特殊な役をしたのは、そこから来てるんですけど、でもこれを、そしたら他の正義という役とかみんな、恵み座になると、これ今度はこれでですね、義という、セダカーという重要な言葉が使われているのに、恵みと優しい感じ、恵みの働きというふうに、義の側面が消えていくわけですね。ですから、そんなふうに訳したのはほとんどない。ので、ここはもう義ということですね。神界も義ですけれども。その、このような愛を持って救ってくださる、立ち返らせてくださる神様のことをきっと語り伝えようと。で、28節にあるように、地の果ての全ての人たちが死を思い起こして立ち返るように。そういう、確信と願いで終わっているということです。で、こういう状態から23編。本当に命を得たら、救われたらどういう状態を取るか。というふうに繋がっているということですね。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。